ボンジュー・ボンスは、南西フランスで起業してサバイバル中のミミズです。今日はですね、再び、キャリアコンサルタントで、マルチリンガルのあやこさんにですね、ゲストに来ていただきました。あやこさん、よろしくお願いします。
お願いします。
何をお話ししようかなというふうに考えていたんですけど、質問が来てですね、ミミズさん、フランス語をね、フランスに、まあ、12年住んでるんですけど、フランス語をどうやって勉強して、まあ、今もねどうやって勉強されているんですかっていうような質問が、来たんですよ。で、確かにそう言われるとなんか答えるの難しいなと思って、で、ああこれは、あのマルチリンガルのねフランスで大学院まで卒業されたあやこさんと一緒にこれを話したらいいテーマなのかなと思いまして、今日のテーマにさせてもらいました。でフランス語
を僕、どうですか、ミミズさんは。
僕自身はもともと第二外国語もドイツ語だったんで、本当に26歳になるまで全くフランス語を話せない状態だったんですよね。で会社からフランスに行ってこいっていうことになって、でフランスに来て、そこから語学学校で、フランスの語学学校で1年間、まあ、フランス語を一生懸命勉強したっていう感じなんですよね。で
どうでした？
まあめちゃくちゃきつかったですね。
いきなりで。
いきなりでめちゃくちゃきつくて、で、あのフランス語をフランス語で学ぶみたいな感じになりますよね。フランスで学んでるからもちろん。で意味が全く分かんなくて、で、あのまあ英語で最初はなんかみんなで話したりとか、まああの他の国のね人も英語喋れる人が多かったりするんで。英語で喋ったりとかしてたら先生に怒られてみたいな感じの、よく語学学校あるあるみたいなことが起きて、
あるあるですね。
でそっからフランス語でなんとか勉強しようと思ってたんですけど、やっぱ結局難しくて、日本語のテキストを大量に買いましたね。
結局それがね日本人だものですよね。
それがスタートですね。あやこさんの場合はどうでした？
その後は、私はですね、第二言語同じくフランス語じゃなかった口で、まあ、スペイン語だったんですよね。だからその点、少しミミズさんよりもラッキーって言ったらなんですけど、ラテン言語だったので、フランス語勉強した時にほぼほぼベースがあったっていう感覚があったんですよね。
似てますよね。
構造が一緒で、逆にスペイン語はちょっとまあ、ある程度話せちゃったので、フランス語の勉強、まあ、フランスで1年間、私はあの、交換留学でね、行った時に、スペイン語が出てしまって、大変だったって1年間はね、あったんですが、まあ、スタートで行くと、第3言語っていう形で、大学の2年生の時に、大学の授業を取り始めつつ、ただあまり進むスピードが速くなかったので、結局自分で、あの NHK のラジオ講座、半年分をゴリゴリゴリゴリやってですね、で普通研3級を1ヶ月で取ったっていうところが最初のスタートラインですね。
もう全く。
その後1年勉強せず。
全くバックボーンが違う2人がここにいる
って感じですね。そうですね。本当にね。結局ね、フランス語やりつつも、スタートはね、いろいろあるっていう。
まあ、その、勉強法って言われると、多分そこを一番知りたいところじゃないですか、皆さん。どうやってその、まあ今ね、あ一応、なんて言うんですかね、あの、この同じ内容をフランス語で喋れって言われても、一応喋れるような状態にはなっているぐらい、まあ、一応流暢、流暢と、まあ流暢と、流暢ですよね、まあ流暢なフランス語
を
話せるというふうになってはいるんですけど、じゃあそうするためには何をすべきなのかっていうところを聞かれると、意外と難しくないですか？
難しいですね。
ね。
簡単に一言では言ってもいいし、多分それ求めてないかな、その方はと思って言えないですよね。
でもこの前その英語が苦手だっていう話を僕は彩子さんに相談させてもらって、で一言でね、まあなんだかんでディクテーションですよっていうのはすごいあの頭の中に残っていて、でそれからいろいろ考えてたんですけど、 なんかその語学がめちゃくちゃ伸びる瞬間ってやっぱその集中と緊張とそのダブルパンチみたいな、ピンチとみたいな、なんかそういう時に本当に成長っていうんですかね、もうこの一言を聞き逃したら自分のなんかこの後が終わってしまうんじゃないかぐらいの緊張感っていう中で、こう、まあ、例えばお客さんと電話してる時とか、
うん、
あとはその面談中に分かんないみたいな感じでめちゃくちゃ汗が出る時とか、
うん、あります、あるでしょうね。水さんとかまさにね、そうそう、死活問題ですもんね。
で、まあ、うん、今ならね、その、あ、ちょっと今の分かんなかったからみたいな感じで言えるんですけど、うんうん、まあ、まあでも状況によるかな。例えばそのなんか上司と話してて、なんか止めちゃいけないようなところでなんかもう止めまくるみたいなことを したらしてはいけない局面とかもあるじゃないですか、
うんうん、
だからそのなんていうんですかね、
なんていうんですか、追い込まれた時のね、
そうですね、そういう時にやっぱりこう、うん、ものすごい集中力と緊張感っていうので、
うんうん、
言語が磨かれていくのではないかなというのを思ったんで、うん、それってそれをじゃあ人工的に作り出してる瞬間がディクテーションかなと思ったんですよね、
うんうん、おー、なるほどなるほど。
だから、うんうんうん、なかなかその本当に、うん、なんかこの、
うん、
アナウンスというかこのマダムとかムシューとかがなんか言ってて、
うん、
それを本当に、うん、なんか注意事項みたいなの言ってて聞いてなかったら危ないみたいな状況、
うんうんうん、
だと絶対もうめちゃくちゃこう集中して聞くじゃないですか、
うんうん、
で、
うんうん、
その自分の中のなんかなんていうんですかね、潜在能力じゃないんですけどこう高まるような状態、
うんうんうん、
でもそれって そういうのってやっぱ現地にいたりとかなんかこう普通にこっちで暮らしてないと作り出せない状況だと思うんですけど、うん、じゃあそれを日本でどうやって再現するかって言ったら、やっぱりまあもう、うん、まあそこ危ないみたいな状況までにはいかないとしても、うん、その、うん、わ全然聞けてないみたいな気持ちをこう、うん、プレッシャーみたいな形に変えて緊張に変えてやるのが、
うん
うん、一番いいのかなっていうのをちょっとね、この前のディクテーションっていう話から考えてたんですよね。
なるほどね、うん。なかなかでも緊張っていうところは本当にポイントだと思うんですよね。追い込まれて、やらなくちゃいけないけど、
うん、
乗り越えないっていう選択肢はないっていう時。
うん。
うん、で私今お話聞いてて、自分も一つあるなと思うのは、フランス語で言うとなんですけど、はいはい、大学院の卒業の時の卒論15分間っていうのは、いやい
やめちゃくちゃ、
そうなんです。15分間話さなくちゃいけないんですけど、はいはい、15分を1秒でも押すと、もうマイナスなんですよ。ことは14分50秒ぐらいに収めるフランス語のプレゼン。
う
ん、
はい。
で、だいたいスライド20枚ぐらい。これはね、フランス語能力伸びましたね。
そうですよね。
うん、
そういう、そういう爆伸びの瞬間がやっぱあるんですよね。
うん。うん、その時は伸びるんですけど、で、うん、じゃあそれを日本で作ろうと思っても、それを、同じ状況で、ね、作ればいいんですけど、うん、作れないと。だって日本語でいいものってなるので、
うん、
多分ね、やっぱり無理かなと思います、うん。それは無理なんですけど、その状況にフランスでなった時の準備っていうのをひたすらすることはできて、それの一つはディクテーション ではあると思いますね。
うん、
うん、うん。ディクテーションは確かに、うん、いろんな能力が必要になってくるので、
うんうんうん、
その上ではなんですけど、やっぱりでも、弓水さんの今の爆伸びの状況と私のその状況って、
うん、
まあ、ディクテーションプラスアルファが必要にやっぱりなってくるかなっていうね。そうですね。やらないと今日の夕飯食べれないとか。
みたいなね。
なんか、うん。
今日というかもう明日ですよね。明日の夕飯、仕事がなくなって明日の夕飯がないみたいな感じですよね。
うん、そうそう。うん、そう、でも平和なんでね、そんなことはならないっていくと、うんうんうん、やっぱり、うん、一個ずつとりあえず準備をして、まあ、フランスに行かれたい方であれば、うん、もう行った際には、どんどんチャレンジしていく、
うん、
なんか、大変そうなところに飛び込んでいくっていうことが、まあ、成長のポイントかなっていう。パン屋さんに行って、パンをなんかこう、 難しそうなパンを注文してみるとか。
はいはいはい。小さな、ね、チャレンジを。
なんかちょっと、ちょっと、パン屋のおばちゃんと話をする、
うん。
話さなくてもいいけど、無駄に話すとか。
うん、
なんか、そういうことで、まあ、伸びてくる部分あるかもですが、日本だとね、なかなか。
まあ、その、日常生活で言うと、やっぱりその、例えば義理、僕の妻がフランス人なんですけど、その義理の家族と喋ってる時とか、あと妻がその友達と喋ってる時とか、やっぱりなんか、スピード感がもう2倍ぐらいになってんじゃないかっていうぐらい違うんですよね、うん、その、ネイティブ同士の会話。うんうん、あ、それも、その、爆伸びの一つにはなりましたね。その、一緒に生活をするようになって、その一緒に時間を過ごすから、あの友達呼んだりとか、まあ、家族の中に入ったりとかっていうすると、結構やべえもうわからんみたいな感じになって、
うんうん、
でなんかめっちゃ楽しそうなんで、なんかいちいちえそれってみたいな感じで聞くのもその今の意味ってこういうことですかみたいなのをいちいち聞くのもなんかちょっと申し訳ない感じになって、別にね聞いていいよって言われるんですよ、もちろんね。で多分それ誰もその、もういちいちうるせえなみたいな感じでは 思わないと思うんですけど、でもなんか話のテンポとかねやっぱあるから、なんか、
うん、
あなんか分かったふりみたいなしたりした時期もあったし、
うん、
また今でもたまにありますしね、うん、そのギャグとかやっぱ分かんなかったりする時あるじゃないですか、
うん、まあ、分かんないですよ、
そうそうそう、うん、こっちのねあのこの前のあのリールの、あのメガネとメガネみたいな、ギャグの違いみたいなね、
うんうん、あね、うん、あるあるね、あのでもフランス人のあの反応が、フランス人の反応はすごいなんかもうそのまんまだなと思います。
そうそうそう、
うん、なんであんなにフラン、あのフレンチイングリッシュ話せるんだろうと思いました
あれは練習、まあ自分もフレンチイングリッシュになってきてるのもあるし、
ですよね、
ちょっと練習しました、あのリールのために練習しました、
あれすごい、すごいいいなと思います。そしてなりますよね。そして自分でもね、なっちゃうんですけどね。
なりますね。
うん、
あの、なんかベルギーとかね、うん、あの、一応フランス語を話す国じゃないですか。うん、ベルギーとかのお客さんと話してるときに、うん、まず第一声はまあ英語で話し出すんですけど、
うんうん、
英語喋ってたら、向こうから、君フランス語話すよねみたいな感じに言われて、めちゃくちゃなまってるよ、みたいな感じに言われて。うんうん
わかります。
いいことなのか悪いことなのかね、うん、ちょっとわかんないですけど、
うん、
はい。
うんうんうんうん。
それほどフランスにね、こう、馴染み、なんか染まってしまっているというような感じですよね。うん
うん、いや、だってもうね、12年ですからね、奥さんもフランス語を話しますから、うん、そりゃそうなりますよね。
そうですね。で、一応子供とはね、日本語で喋るようにはしてるんですけど、うんうん、とはいえまあね、子供たちはフランス語で返してくることが多いというか、まあほとんどそうなんで、だから僕一人が自分で日本語を発してるような状態になっていて、家では、
うんうん、
で、うん、昨日たまたまね、あのそういう日本のあの会社さんに呼ばれて、なんかそのウェビナーのお話を、登壇っていうんですかね、みたいなのをやったんですけど、あ、久しぶりに本当に1時間半ぐらい日本語でこうわーっとやり取りしたらめちゃくちゃ疲れてちょっとびっくりしました。
日本語難しいんですよ。
ねえ、
うん。日本語は難しい。頭を使う。うん。
緊張と、まあ緊張もね、多分あったと思うんですけど、うん、はい。
うん。日本語っていうね、言葉が、あと正しく話すっていうところが、
はい。
あまりこう、ね、英語と、英語はまあわかんないですけど、うん、フランス語とかいろんな言語話してて思うのが、うん、多少ミスってても、相手が理解して、うん、それに対してこう、イラッとしない雰囲気が、あるんですよね。まあ、それに私は甘えてきましたけど、はいはい、日本語って日本人だから感じるんですけど、やっぱり正しく話すっていうことを、日本人同士でも、なんかそこでこうどんな方かなってこう感じ取ってしまう。もちろんね、フランス、イギリスネイティブも感じてはいると思いますけど、ね、やっぱりネイティブ言語だからこそ感じてしまうから、日本語、ね、ましてや日本語って全然違う。フランス語っていうことと全然違うから、日本人だとしても、久々にね、うん、長時間使うと疲れますよ。
いやー、ちょっとびっくりしました。昨日もう夜めちゃくちゃ早く寝ましたもん、うん、疲れて。
頭使いました。
すんげーめちゃくちゃ疲れて。
それ、うん、
家族にも、なんか今日めちゃくちゃ疲れてるんだよね、うん、いやちょっと日本語話しすぎたみたいな感じ
まあ、そこがね、やっぱり言葉の勉強というか、言葉を使う、なんか頭の体操してる証拠というか、
うん、そうですね。
頭の脳トレされてる状態というか、
はい、
あの語学は、私語学勉強すると、アンチエイジング効果あるんだろうなって思って生きてるんですよ。
はいはいはい。
どうですか？ちょっとこれ多分話し始めると長くなるので、
うん、
耳さん、ま、ここらで一回、
そうですね。じゃあまたちょっと次回、ね、あの語学とアンチエイジングみたいな感じで、
はいはいはい、次回、そうですね、次回か次回ぐらいでぜひぜひ、
そうですね、うんうん、あのどこかでどこかでまたやりましょう、うん、ということでね、一回こちらの、今回の語学の回はね、その質問の答えになっていったのかどうかはちょっとわからないですけれどもまあ今勉強してる方はね、皆さん、僕もあの日々ね勉強していて、勉強していてというか、まあ、自然に勉強せざるを得ない状態にはなってるんですけど、まあ、あの勉強しようと皆さんとね同じように頑張っていますので、ぜひね皆さんも諦めずに、引き続き勉強していただければと思います。最後までね聞いていただきましてありがとうございました。あやこさんも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではオーボアアビアント。